3日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、教育の自由と政治の関与、5回続きの3回目です。今回、文部科学省、日本政府がですね、辺野古沖の事故、2人亡くなった件、この平和学習に関して、教育基本法のに違反するという判断を出しました。で、その理由が政治の中立性が損なわれたというところなんですけども、政治の中立性とは何かというのを議論していきたいと思います。前田さん、ここまでで、政治の中立性、ちょっと整理してもらってもいいですか？
今問題になっているのは、教育基本法の第14条の2項のところですよね。
うん、
だからこれは法律に定める学校は特定の政党を支持したりとか、政治教育、その他政治活動してはならないという、これを前提に話が進んでますよね。うん、
はい。それで、文科省も明確に具体的にどこがどう、政治的中立性を損ねたかっていうのは言ってないのでよくわからないんですが。
なるほど。
うん。前田さんとしてはどう捉えてますかね。おそらくこういうことで、判断したんじゃなかろうかという。
辺野古の移設反対運動の船に、生徒を乗せたということで、学校側の、平和教育に対する、取り組みが偏ってんではないかということだと思うんですよね。つまり、反対派の説明が中心で、謝罪会見してんのも、反対派の人たち、その船を乗っけた人たちとかですね、謝罪してるんですけども、本来であれば、その政府側の人たちの意見なんか聞いて、政治中、平和教育をすべきだ、と思うんですよね。それが、中立性に、反するだろうということだと思います。
政府の方針ってもうオープンになってるから、当然、事前に勉強していったんじゃないかって、これは想像しますけど、これはまだはっきり言われてない。で、もう一つ、前田さんの材料に言うと、これはオープンになってますけど、今回の、生徒に配られた配布物、これにですね、講義の座り込めの参加をお願いする、あるいは推奨する旨の、文章が掲載されていたと。
ああ、これ問題ですよ、
ね、これがね、ただ、我々はこういうことをしています。推奨してるっていう。で、生徒たちに直接勧誘してるわけではないと思われる。我々はこういう活動してますよ、と、で、生徒にそれを要求したり、強いたりはしたという発表は今のところはない
んです、ね。多分その、同志社国際高校のために作った配布物じゃないんでしょ
う。ああ、なるほどね。
そうですね。だからこんなことやってますっていうね。ここが、中立性を欠くという指摘だと思うんですけど、新馬さんどうですか？政治の、今回の中立性の考え方。
まあ、先ほど、ね、学生が考えてることを、学生が考えてるっていうことを軽視してないかって話もあったと思うんですけど、まず自分が思ってるのは、学生が考える力があるからこそ、まあ、ちょっと近年の学生に考える力が、ちょっと、減ってきてるっていうところは一旦置いておいて、考える力があるからこそ、学校が政治教育、社会教育をする上でやるべきことというのは、単に事実の羅列であるべきかと私は思ってるんですね。で、社会科というのは、まあ、正確な言い方をすれば社会科学ですよね。
そうですね。
なので、あくまでも科学なので、単純に事実の羅列がそこにあるべきであって、そこに解釈というものを、まあ解釈なしの状態でフラットに全てを伝えるということは不可能ですけれども、できるだけフラットな状態で、偏った解釈がない、事実の羅列をするべきところに、まあ、ある程度の偏りが入ってしまっているというのは事実であるので、だからこそ、まあ私は、 これに関しては文科省の、介入は正しいと思ってますし、あと、こういうことに関して、僕がよく言うのが、よく言うっていうか、できるだけ広めたいのが、昔、石破さんが、日本史とか世界史の枠を超えて、明治から戦後の、ソ連崩壊ぐらいまでからに、の、日本を含め世界が歩んできた戦争の歴史を背景化して、日本史世界史を超えた一つの科目としてしっかりと学生が学ぶべきだっていうことを言ってるんですね。だからそれをすべきだと私は思って、それが素晴らしい意見だと私は思ってるので。
はいはい、そうですね。
だからそういうのも含めて、とにかく事実の羅列をすべきであって、単純に、平和が一番だとか、戦争をすべきでないとか、基地がどうだとか、っていうのを、単純にこう、なんだろうな、被害者視点というか、そういうところでばかり見ていても、しょうがないというか、話が進まない、っていうのも思いますし、だって、日経36年が全て悪だったかっていうと、ね、朝鮮半島の鉄道とか治水とかインフラ全部やったのどこですかっていう話だし。うん、だし、沖縄だけが1945年の激化した中での被害者って沖縄だけですか？いや、広島は？長崎は？東京だって大空襲受けたよっていう話になってくるんで。
うん、
はい。なので、ちょっと、まあ、そもそも私が、沖縄のあまりにも、自分たちだけが被害者ですみたいな感じがちょっと、言い方悪いですけど、のがあまり好きじゃないと思いますけど。
言い方良くないと思いますね。まあ、それはちょっと置いときましょう。今のは言い方は良くないと思います。もっとこれは議論をしなきゃならないけど、これちょっと時間取られちゃうので、政治の中立性、貝本さん、どう考えてますか？
中立性が何かっていうことが、わからないんですよ。でも、まあ、言いたいことを言うのは、なんていう言論の自由があるので、いいんですよ。いいんですけども、この、なんていうの、高校生とか、その、中学生とか、そういう人に、それ、どれほど、何、突っ込んでいいのかなっていうか、学校で教えないわけじゃない。何が、もう極端な意見も言わないっていうことは、つまり判断があんまりできないんだよね。はい、そういう、なんて縛りがありすぎて。だから、いろんな意見を聞いて、なんか選ぶっていうことが、どうもできない、初めからできなくなってんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それは
ね、材料があっても考える力が弱いということですか？
いや、出さないから。出せないし。うん、もし出したらそれはダメだって言われるから。
さっき新馬さんが言った、やっぱ材料が偏ってないかという話なんですけど、確かに今、表に出ている材料だとそうなんですけど、もしかしたら、この学校では、別な科目で、日本政府が、もう仕方なく辺野古に移設して、なんとかそれを実現したいという説明をしていたかもしれない。
うん、それはわかんないですね。うん、
それがその社会の出発前の、2ヶ月前の授業でそれを扱ったかもしれない。それが分からないんですよね。
うん、
で、それともう一つの問題が中立という言葉。中立っていうのを政府政権が軽々に判断してはいけないんだと思うんです。だから私の結論としては今回文科省、日本政府の判断は過剰だったと。行き過ぎだと、思うんです。違法だというのは。違法に該当する、違法になる恐れがあるから注意しなさいっていうところで、とどめておくのが、ベターだったかなと思うんだけども、うん、これを違法と判断してしまったことは、私はやりすぎだと思う。だから、文科大臣には、また修正をしてもらいたいと思ってるんですけど、なぜかというと、中立って何が中立かって、わかんないじゃないですか。いろんな政党がいます。いろんな主張があります。その真ん中、中立ってのは真ん中に立つって書くんですけど、その真ん中ってどれ？でも、政府与党は実際に政策をね、進まなければなりませんよ。だから、 すべて中立の中で判断して政策を遂行するなんて不可能に近いじゃないですか。与党に選ばれてるわけだから、政府として選ばれてるわけだから、政府が決めていいんだし、決めざるを得ないんだし、その中でできるだけ中立に近づけようという判断をしなきゃならない。だからこそ、軽々に中立ってことを政権与党、政権が判断してはいけないと思うんですね。今回は判断する必要が私はなかったと思うんです。なくても、違法だと判断しなくても、学校側に反省を促すことはできたというのが一つの私の結論。それで、果たして本当に中立を損ねていたかどうかというところで、今回、学校はこの抗議戦に乗って抗議活動に参加したんですかってことなんですよ。抗議戦に乗って抗議する側のスタンス、これ体験を学習したんじゃないかというのが私の見解。だから中立性を損ねているのかどうかという判断は非常に疑問を感じてるんですよね。
だから、そのね、今回のテーマで私があんまりこう判断ができないっていうのは、その辺のことが全く見えてこないじゃないですか。そこがなんか、なんかこういろんなことをメディアとかいろんなことが言ってるけど、でも知りたい情報はなんか出てないみたいな。
そうですね。だ学校側がもう文科省にカーッと言われちゃってるんで、ちょっとなんか萎縮してますよね。一番知りたいのは参加した生徒自身がどう考えているか。政治的中立、彼らに答えを聞いてみたいです。で、彼らが日本政府が違法だと判断したことをどう考えているのかを生徒自身に聞いてみたい。それから全国の、辺野古に。